もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
65歳です。
65歳。結婚してます？
35年ぐらい前に離婚しました。
あ、はい。そうすると35年間は、お一人ですか、それともお子さんと一緒だと。
あ、はい、長男だけなんですけど、私と息子と二人です。
で、今長男の方何歳ですか？
もう35です。
35歳。で、今一緒に住んでるわけです。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
実の母のことなんですけれども、
はい。
私が30歳で離婚したんですよね。
はい。
で、その時、血のみごの子供を連れてきたんです。
はい。それが35歳になって。
そうです、そうです。
はい。
そして、行くとこがないので、はい、母のうちに帰ったんです。
はい。
で、その時も父は死んでしまっていたんです。
あ、そうですか。
だから、はい、母と私と息子と3人暮らしになりました。
はい。はい、
で、離婚は殺人と同じだみたいに、随分その時もすごく怒られたんですけれども、
あなたのお母さんから怒られた。
そうです。だから正座させられて、離婚と殺人は私同じだと思ってるから、どんなに恥ずかしいか分かるかみたいなお説教はありました。すごい、
はい、
だけどここのお家でお世話になるんだから、
はい、
母がそういうふうに思ってる以上はそういうふうに考えなきゃいけないんだなとは思いました、
はい、
だけど心の中で殺人と離婚しようなと本当は思っていました。
はい。
で、私はすぐ仕事を探して、
はい、
お仕事に就けました。
はい、
そして、一応5年間ぐらいは順調に働けたんですけど、
はい、
35で私が躁鬱病になりました。
はい、
それで、そのうつの間に、何もできないですよね。例えば洗濯とか掃除とか。
それはできないですね。
それを、やっぱりすごく母としては不満で、もういなくていいとか、もうこんなだったらどうだとかって、もうそれガンガンガンガン言われました。
おそらく小さい頃からあなた責められてたんじゃないの？
でもそうです。母は怒るのが好きなんです。
いや、怒るのが好きというよりも、あなたを責めないでは生きていかれないかったんじゃないのかな。
なんかよくわかんないけど、いっぱい怒られてました。
それで、今日の相談っていうのはどういうことですか？
あ、それで、息子が18年の時にもうこれじゃダメだと思って、家を出たんです、二人で。
だけど、二人で出るっていうことは、
はい。
二人で生活を立てていかなきゃいけないですね。
でもマンションとかも自分の貯金で買えましたし、仕事もしてたので大丈夫でした。
マンションを買うだけの貯金があったということは、この間に、うつとは言いながら、働いてあなた貯金ができてたわけね。
そうです。ずっと働いてました。そしたら、まあ、具合悪くても母に怒られる心配も全然ないから、
はい。
随分楽になりました。
はい。
そして、去年母が癌で手術をしたんですよ、すごい大きな。
はい。
そしたらやっぱり体が弱って、元気はもう歩けたりはするんですけど、些細なことが気に入らなくなっちゃったんですよね。
ええ。
それでまた、すべての気に入らないことを全部私に言うんですよ。
ええ、
そしたら、こんなにひどいことを言われるんだったら、もう会うのはやめようって思ったんです。
はい。
そして、1年でも2年でも会わないって決めたら、体の調子が悪くなってきちゃったんですよね。
体の調子が悪いっていうのは具体的に言うと、
胃腸とかですね、どこに。
胃腸ですか。
はい。
はい。それに対してどうするかということです。
だけど、母とのことはどうやったらいいんだろうかと。
はい、今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃるので、はいはい、伺ってみたいと思います。
お願いします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、お願いします。
今話聞いててずっと思ったんだけれども、自分の内面っていうのかしら、
はい、
本当に感じていることが何なのか、
はい、
そして自分は心の中で本当は思っていることは何なのか、
はい、
ということに対して、
はい、
あんまりわからないし、
はい、
関心もないって気がしたんですよ。
ああ、そんなこと考えてる暇なかったか、
うん、だから体でサインが出てくると、
はい、
それで過去を翻ってみると、
はい、
息子さんが18の時に家を出て、
はい、
自立されたわけですよね、この時、
はいはい、
そしてとにかく楽になったと。
楽になりま ます、はい、ね、
それが母に叱られないので楽になったと。
そうです、
はい、いうことだけれども、
はい、
本当は自立できたから楽になったんだよね。
そうなんですか、
うん、だからまだ母がいるんだよ。だから常にずっと、
はい、
その間も1週間に1回会ってたわけ。でも
そうね、でもガンガン怒られてました。毎回毎回
向こうが来るわけね。
いや、来るんじゃなくて母のところに1週間に1回行って、だいたい怒られに行くようなもんなんです。
でもなんで怒られに行くわけ、わざわざ。
だってね、やっぱり子供だからと。
うん、そこが本当に自分の心を考えてないと思って。でもやっと今回、
はい、
もうやめちゃおうと思って
思ったです。
ね、だからお母さんとの関係にあなた自身もこれまでは共依存的なね、お互いに依存し合うような形で必要としてたわけよね、
はい、
どっかに、
はい、
そして今回は本気で自立独立であれしようと思ったところ、その依存関係を捨てなくちゃいけないから、
はい、
やっぱり不安が出てくるわけですよ。
あ、はい、
ね、それが胃に出てきたんだろうというふうに思うわけなのね、
はいはいはい、
だからまだ本気でさ、お母さんのことを切ってないわけよ、
はい、ちょっと本気で切れないんですよね。そうなんです。
だからあなたは私から離れてはいけないっていうお母さんからの命令をコントロールされてるわけなんだけれども、
はいはい、そうです。コントロールはもうずっとされてると思います、本当に、はい、
コントロールっていうのはもう暴力と同じだからね、これはね、
はい、
だからお母さんに対して、するここまでされたら、
はい、
普通は怒りと憎しみがあるはずなんですよ、
うん、だけど喧嘩とかはできなかったですね、
うん、だからそこが抑圧されてたわけだよね、
はい、
だから答えから言うと、
はい、
あなたの中に眠るお母さんに対する本当の怒りと、
はい、
それをずっとオブラートで隠してきてるわけですよ、
はいはい、
だから自分っていう手応えもどっかでおぼろげなのよね。だから、
はい、
自分に対する追求が弱いんですよ、
はい、
それでなぜ弱くなってしまうのかっていうと、重大な感情を認められないからなわけなんですよね。それは
重大な感情
をお母さんに対する
感情、
うん、それはもう明らかに母に対する憎しみなんですよ、
はい、そうなんですよ。だからお墓まで持っていかなくちゃってずっと思ってたんですよね。
だからお墓まで持って行ったら、こちらが浮かばれなくなっちゃうのよ。
そうなんだけど、そうなんです、うんうん、
だから今必要なことは、一個一個昔のことを思い出してみて、例えば僕だってね、聞いただけで不愉快になってきたもんだって、正座させられてとかね。
あ、正座させられるのは大好きなの。母は大好きなんです、正座させられるのは。
あなたは大好きなの？
だって怖いから言うこと聞かない。
だから嫌なわけでしょ、本当は。
はい。
だから、恐怖っていうのは全ての感情を隠すんですよ。
はい。
だから今ね、結論から言うと、
はい。
体に出てきたんだから、もう、体がダメになったらダメになっても構わないぐらいの、
はい。
恐怖に対する対面する態度っていうものが、
はい。
まず、病気のことに持てば、次に母に対する態度に対しても、
はい。
同じようにできるようになってくると思うよ。母の気持ちも分かってないのよ。
全然分からないです。
うん。恐怖の前で何も見えなくなってんだもん。
はい、はい。
だからあなた自身の中に母に対する愛情を求めてるけども、愛情に自信がないんですよ、あなた。お母さんから愛される。なので、
はい、
叱られて正座するっていう言うことを聞くことが、かろうじての母に対する愛の幻想を抱けたから、そうやってきちゃったわけよ。
はい。
だからその幻想を捨てて、私は母なんかに愛されてなかったんだと。
はい、
構わないんだと。しょうがないんだと、はい。ここまででも来れてありがとうぐらいの。
はい。
そして、恐怖のために見えなかった母に対する、無理やり押し込められていた思いをね、解放していくっていう作業が、これからやっぱり大事になってくるんだよ。
はい。
今、まどまどよるあじ先生に話に伺いましたね。要するに、母親との関係が問題で、その根底に恐怖感があるということですよね、
はい、
お母さんはおそらく小さい頃からあなたを責めることで生きてこられたんだと思うんですよ、
はい、
お母さんはお母さんで誰かを攻撃することでしか生きていかれないんだけども、その攻撃する対象が強いから、弱い対象であるあなたに攻撃性を向けて生きてきたと。要するにあなたはですね、 小さい頃から許された感情っていうのはないんです。
許された、はいはいはい、はい、
だからあなたは自分が分かってないという、ここがやっぱりまだまだ愛先生のおっしゃったのポイントですよ、
はい、
それでずっと小さい頃から責められて生きてきた、
はい、
あなたは離婚は殺人と同じぐらい恥ずかしいことだって言われると、
はい、
そんなことはないと思いながらも、
はい、
どっかでそれを受け入れちゃうんですよ。
そうです、そうです、はい、
つまり全く自分が思ってないことを思って生きてきてるわけです、
はい、
そうするとこれは何が起きるかっていうと、自分が自分を軽蔑するという結果が出るんです、
はい、
だから一番大切なのはここでやっぱりあなたの心の中にある周囲に対する怒りをはっきり意識化することなんです、はい、おそらく本当に毎日こういうことがあったな、ああいうことがあったな、あの時にこういうことがあったなってのをずっと書いていったら、
はい、
驚くほどものすごい怒りがあると思います。
そういうのはきっとあんまりちゃんと考えてないと思います。はい、
そこをはっきり、私はあの人を殺したいぐらい憎いと、
はい、
本当の自分の感情をしっかり確認するっていうことなんです。あなたは今まで本当の自分の感情っていうのを味わって生きてこなかったんですよ。
はい、
だから自分を取り戻すことなんです。
はい、
納得できないことを納得したふりをして生きてきたんです。
ああ、そうです、そうです。
その結果は自己蔑視です。自分が自分を軽蔑することなんです。
はい。
で、あなたはいろんなことがあって、
ええ、
今、胃の調子が悪いということを言いましたけども、
はい、
心のストレスがね、もう持ちこたえられなくなると、
はい、
体でもって人間は表現してくるんです。
はい、
苦しみを。
はい、
だからあなたがこの心の苦しみを乗り越えさえすれば、
はい、
心の苦しみを乗り越えるっていうのははっきりと自分を信じられるようになれば回復しますよ、
はい、
だからこれからははっきりと自分の本当の感情を書いてください。
はい、
とにかく自分の閉じ込められた感情を表現することであなたは楽になります。
先生、その時いいですかね。それで怖い怖い恐怖の前で耐えるためには鎧を身につけたんですよ、あなた。
はい、
ね、それでまずね、その鎧をまず意識するといいと思うの。
はい、
どういう鎧をつけたかというと、お母さん何やってんだとか言えばすぐ打ちのめされちゃう鎧になっちゃったから、
はい、
柔らかでにこやかで軽妙な態度の鎧をあなた身につけちゃったのよ。
そうですね、どっちか
って
そうです。
これが鎧なんだよ、あなたの。
はいはい。
ね、だそれを出すときは自分を守ってるときなのよ。でもそれが分かってないと、はい、あいつが憎いとかこいつが憎いっていう次のプロセスに入れない。鎧は捨てなくちゃいけないのよ。
はい、
鎧の中でどんどんどんどん傷ついてたあなたがいるわけよ。そこを解放するってことなんですよ。ね。
はい、
というようなことで、
はい、
隠された怒りを表現する。
はいはい、
許された感情と許されなかった感情をはっきり分ける、
はい、
それで本当の自分に気がつく、
はい、
よろしいですか。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
許されない感情に従って生きたときに人は自分を自分が軽蔑するようになります。